今年はですね、30名参加するバックヤードツアーが8月に1回、9月に1回だから計60名なんですが、最初からこの予約制といいますかね、申し込み制だったので、はい、SNS で流したところ、もうあっという間2日間で満員御礼になってしまいました。
すごいですね。それどこからいらっしゃるんですか？
今回はですね、本州が多かったですね。で親子連れ、
うんうん、
やっぱりかなり割合を占めてましたね。バックヤードツアーっていうのはお承知の通り、普段はクローズの組織の釧路湿原野生生物保護センター、はい、この見れないところをきちっと解説をしながらお見せしようということで、これ自体は環境省の企画なんですよ、
はい、
で私たちがそれを請け負ってといいますか頼まれて、うん、まあ、やっているんですけれども、最初にこの野生生物保護センターとそれから日本の北海道の希少野生生物の現状っていうのをお話しして、さらにどういう取り組みをしているかっていうのを解説した後に、実際に、まあ、治療している部屋であるとか、
はい、
それから器具をお見せしたり、うん、さらには今入院している動物、リハビリしている動物をお見せするっていう、こういう順番で回っていきました、
はい、
で私どもも、まあ、力を入れているのはですね、単に動物を見せるだけじゃなくって、例えば野生に帰れない動物もこういうふうに事故が起こらないような対策品を開発するのに役立っているとか、あとはリハビリテーションというのは単に筋肉をつけるというだけじゃなくて、頭の中を野生に戻していくためにはどうしたらいいか、さらには人間飛べませんけれども飛べない人間がどうやって鳥たちに飛び方を教えるのか、こういうことをですね、順番に教えていきます。
毎回だいたい同じ内容？
内容は少しずつ変えますし、お客さんの反応とかによってもやっぱり変えたりもしますね、うん、で今回は獣医師のこの器具についてすごく興味を持ってくださった方もいらっしゃいますし、それから特に野生に戻れない動物がどういうふうに野生動物保護に役立っているかっていうところに興味を示された方が多かったので、その部分にかなり時間を割きました。からさらにはですね、去年毛筋理学研究所に導入されたドクターカー、
はい、
あれもですね、こういう運搬している途中にもちゃんと治療しながら取り組むことができれば救命率が上がるっていうお話を実物をお見せしながらお話することができたので、うんうん、それは良かったなと思いますね。
やっぱり実物見るとまた違いますからね。
そうですね、うん、だから本当に単に動物が好きでわし見れてよかった、フクロウ見れてよかったっていうだけじゃなくって、はい、彼らを図らずとも影響を与えてしまっている人間の存在、うん、それから共生していくためにはどうしたらいいのか、幸いにして命があって担い込まれたものについてはどういう手法、それからどういう考えでそれと向き合うのかっていうきちっとしたお話をね、うん、させていただきましたし、今回質疑応答の中でかなりなんて言いますかね、難しい話題なんですけれども、安楽殺の問題を聞いてきた方もいらっしゃいます。で安楽殺っていうのは希少種では基本的には禁止されてますし、諸外国でもきちっとしたルールを作ってそれに基づいてやってるんですよね、
うん、
安楽殺っていうのは尊厳死とかっていう人間が本人がもういいというふうに伝えることが人間の世界ではまず基本になってると思うんですけれども、動物はそれを伝えることができませんので、人間が判断しなきゃいけないので、もしかしたら安楽殺っていうんではなくて殺処分っていうふうになっちゃうかもしれない。ちょっとそういうような難しいと言いますかね、デリケートのお話もきちっとお答えすることができてよかったなと思いますね。